こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今回はちょっとね重たい話ですね、これね。神戸市の国道、で、建設中の新名神高速道路の橋桁が落下した事故がありました。あ、はい、2ヶ月経ちましたね、これね。まだ撤去作業は続いて、あ、そうなんだ、国道は封鎖されたままとなっております。そんなに時間かかるもんなんだね。
なんか同時期ぐらいじゃなかったですか、地震と割
のちょい後でぐらいですね。この事故当日、朝礼から作業に参加していたというトラックドライバーの方から直接お話が聞けましたので、先週の B 枠からバトンを渡され予定しておりましたスクープスーパー玉出しに紛れ込んだ毒フグの陰謀を今回は急遽変更し、ドライバーは見た橋桁落下とその恐怖と題しましてお送りいたします。先月橋桁落下の事故の原因として橋桁を支えていたジャッキが傾いてしまい、バランスを崩したと考えられるという趣旨の報告でしたが、事故当日の朝礼の時点ですでにジャッキと橋桁に18センチの間隔がある、くれぐれも気をつけるようにと注意喚起があったと。18センチって隙間あったら話にならないっしょ。まあ注意喚起があったものの、特にこの隙間をどうにかするといった対策はなかったようです。そもそも工程的に、まあ、作業ですね、作業をずらして調整するような余裕がなく、結果として死者3名を出す大惨事を引き起こし、未だに事故復旧も完了されておりません。また亡くなられた方の描写はあまりにも生々しいため、ここでは割愛、一応ね追伸で書いてありますけど、後で読むかどうかちょっとこれから考えます。唯一橋桁の下敷きとなって、まあ、亡くなった作業員の方は、その遺体を回収するのが困難で、すでに、まあ、亡くなっているのは明白なんですが、医師による確認ができないため、その日のニュースでは意識不明の作業員が橋桁の下敷きになっているという表現になっていました。まあ、あれですよね、心肺停止状態とかってね。この下敷きになった作業員を引っ張り出すために、その日のうちに大型のレッカー車を呼んで橋桁を吊ってもらいましたが、相手は1500トンもある橋桁、レッカー車、これレッカー車なの、クレーンなの、全く役に立たず、そのレッカー車のアームが折れてしまった、現在このレッカー車も億単位の賠償問題となっているようですと。そうですか。翌日別のレッカー会社から大型レッカー車、まあ、これクレーンですよね、これね、3台が呼ばれ、橋桁を一瞬だけ浮かして、鋼材をこう間に敷き、下敷きとなった方を引っ張り出しで、ようやく死亡を確認することになったと。で、話をその聞かせてもらったそのトラックのドライバーさんに、橋が落ちた時はどんな感じだったのかと尋ねたところ、落ちた橋桁から10メーターぐらいのところにこのドライバーさんいらっしゃったと、ほこりと土ぼこりと小石がいっぱい飛んできました、土煙が落ち着くと橋桁は国道を1メートルほど陥没させて落下していました、と淡々と語ってくれました。今ではネクスコ西日本のサイトも書き換えられていますが、この事故が起こるまで、ネクスコ完成予定目標平成30年度末、会社努力目標平成28年度末閉じるとなっており、下請け会社に完成を急がせていた様子がなんとなくわかる、事故が起こることが分かっていたけれど作業を止められなかったことで起きた今回の惨事、皆さんはどう思われますか、ということでいただきました。まあ、その下敷きになって、潰されていた方ですが、まあ、もう想像に難くないと思いますが、まあ、びっしゃり出ていたわけですね。で、この人の日当は1万6000円だったそうです。まあ、それなりに労災は出るんでしょうけれど、中鉄、まあ、もうね、命は失われたら終わりですから、ちょっとした注意とね、その日ちょっと作業を一旦中断して、そのズレですか、そういったものを修正するっていうのを一回ちょっとちゃんとやってから次の工程に移ろうやという、 現場監督の判断っていうのがなぜなかったのかっていうのが、まあそれがそのね親会社とかそのまあその発注側がせかしていたとかっていろんなことがあったんだと思いますけど、そういうのが結果的に偉いことになってしまって、しかも工期が間に合わないところがこれでね大幅に遅れてしまうということになるんですよね。まああのこれはもう本当に人災ですわね。これはあの本当にあのこういう問題だから、例えばその JR 西日本でそのね10年11年前にあの脱線事故があって、あれもいろんなほら会社の中でその運転士にプレッシャーをかけてたわけじゃないですか。でそれがまあ悪く作用してあの 事故に発展していくっていうのはありましたけど、やっぱその予定は予定であって急がせるっていうのは分かるけれど、そういうあの本当安全に安全対策というか安全に対してそのまあいわゆる危険ですよね、危険を伴うようなものに関してはじっくり時間をかけてやるんだというようなことを改めてやってもらわないと困るなと思うんですけど、だから僕はあのあれなんかも心配ですよ。あの今度国道57号線をあの作り変えるわけですね、あの阿蘇の阿蘇大橋が土砂崩れでこの間の地震で流れちゃって、僕は あんな恐ろしげなあの何ですか、そのものすごい土砂崩れじゃないですか。ね、あのなかなか熊本以外の方はピンとこないと思いますが、我々ここに今ちょっと上田君は仕事で今帰っちゃいましたけど、今4人残ってるんですが、ここにいる4人は全員阿蘇大橋渡ったことあるわけですよね、しかも何回もあるでしょ。であのでかい橋が一瞬でなくなるっていうのはその想像を絶するわけですよね。であのテレビで僕はそのあんまりテレビでその地震直後はその、まあ、避難してましたからあんまりテレビ見てないんですけど、そのやっと YouTube だとかでそのあれはドローンで撮ったのかな、空撮の映像をたくさんアップしてる方がいて、であのその阿蘇大橋の近辺立野のあの辺りですねとか、もうちょっと下流の立野峡谷のところですね、辺りとかのやつを見たんですけど、すごいですね、もうあの崩れ具合がね、びっくりしますよ。でそのあのそのなんだあの阿蘇大橋のちょい下流のところに、その黒川と白川っていうのが合流するところがあるんです。でそこの近くに鮎ヶ入の滝っていうのがあるんですね、でその鮎ヶ入の滝のところに土地の木温泉という温泉があるんです。で今やってないんだろうねあれ、その、そこにね、小山旅館っていう古くからね旅館があってですね、で僕があの小学校の2年生の時にあの樽玉温泉にあの家族で旅行するってことになって、バスで、あれは朝陽あの南阿蘇鉄道ですの朝陽の駅まで行ったんですよ。でその頃はまだ阿蘇大橋がなかったので、その立野峡谷を下っていって登っていくんですよ、時間かかるんです、で、朝陽に着いたら大雨で、でその樽玉温泉に行く道が崖崩れで行けないって言って、で樽玉温泉山口旅館に泊まれない、じゃあどうするかって言って、その立野の駅長さんがいましたその時で、あのいろいろあの手配りをしてくれて、でその近くに土地の木温泉の小山旅館、そこもいいですよと、あのお泊まりになりませんかっていう話になって行ったんですよ。あんでね、その小山旅館のところの駐車場のところに行くとね、そこに旅館がないんですよ、どこにあるかって谷底にある、谷底の途中なんですけどね、であの人間はね遊歩道みたいなところ降りていくんですよ。で荷物はね、ロープウェイがあってね、その荷物だけ乗せるロープウェイで降りていくんですよ。あのロープウェイ乗りてえなと思って子供心にで降りてったらね、でもうひなびた旅館で、その時生まれて初めてですよ、あの客室にお膳で料理が運ばれてきて、あの時代劇で見るみたいな、本当にね、あの中井さんみたいなのがね、そうみんなね、一人一膳持ってくるわけですわ、ね、でそれおーすげーとか思って、それからもうなんか子供心になんか大好きになって、その小山旅館が で何回も行ったんです、でそこがあのダム工事が行われることになって、でダムの底に沈むってことになったんですよ。でまだダムできてませんけど、でその上に鉄筋コンクリートのができて、ちょっとあの風情がなくなっちゃってから僕は行かなくなったんですけど、そこのあたりのあの空撮を見ました。ちょっと説明長いですけど、もう鮎ヶ入の滝も、もう姿変えちゃってます、こんなにっていうぐらいに変わってます。であと、これツイッターで私書いたんですけど、30年前に 30年以上前です。32、3年前、この QIC のルーツとなる番組ではアメーバだというのを FMK でやって、その前はカモントギャザーという番組をやってたんですね。でこれ一緒にやってたのが私とエレクト深江っていうのと、それとあとゆかちゃんっていうのがいたんですよ。それ3人でやってたんです。でディレクターはメンス下田っていう男だったんですけど、その4人で、そのメルヘン村っていう阿蘇乙姫の方にペンション村があるんですね。で乙姫だっていうなんかのペンション村ですよ。 でそこの野原という熊本のペンション第1号です、で公開番組をやらせてくれって言ったら OK だっていうふうにオーナーさんがおっしゃったんで行って、でそこで収録をしたんですよ。でなんかねみんなが集まれるようなちょっとしたフォークギターでコンサートができるようなちょっとしたこうスペースがあって、そこでやったんですよ。で、もう一泊したんですよ。でそこのそのスペースに雑魚寝でしたけど、それで食事も出してもらって、一応お金払おうとしたら、手こでも取らなかったんですよ。ですいませんありがとうございますって、で帰ってって、それからもう30何年経つんですけど、そこの映像が出てきたらもうやっぱりひどいですね。もうペンション村ぐっちゃぐちゃ、でもうこれダメじゃねえ、もうこれは復活できねえだろうっていうふうなぐらいぐっちゃぐちゃになってますが、なんとか地元のオーナーさんたちが今立ち上がって、なんとかしようと今してますけど、応援したいなと私も思いますけどもね、本当にぐっちゃぐちゃですよ。でそこをです、そういったところとか、その建物のね、57号線とか包囲線のその線路とかが全部流されちゃったところを、これから国が直轄事業でやるって言うんですけど、それは頼もしいですよ、頼もしいけど、とにかく一刻を争うわけじゃないですか。しかもその危険なところでどうやって工事を進めていくのか、もう非常に気になるところで、今回その阿蘇大橋が流れたとこから手前600メーターのところから、言ってみればミルクロードのあれですよね、道を一部使うのかな、なんかこれでものすげえ長いトンネルで外輪山貫くですよ、で阿蘇の町の方に出たら、あそこは全部橋で高いところ走らせちゃうみたいですね、あの辺りほら洪水がよく起きるので、だからものすげえ工事をこれからやるんですよね。それで阿蘇大橋も今まで長さがあれ何百メーター、300メーターかなんかだったんですかね。で今度は600メーターかなんか、なんかすごい長いのになるし、もっと長いのか、ものすげえ橋になる。しかもあれでしょ、だから今度土砂崩れが起きたとしても大丈夫なぐらいな感じで作るって話なので、どんな橋になるのか、まあ、楽しみですよそれは。ただ事故のないようにね作ってほしいなと思いますし、それで俵山を貫くトンネルも年内には開通させるということだそうですよ。一部迂回するんだそうですけど、それもね本当事故のないようにやってほしいなと思いますけどもね。だから一刻を争う急ぎの工事であるわけですけれど、その中でもやっぱくれぐれもやっぱり安全にやってほしいなというふうに思います。そんなことを思っております。さあそういうわけでこれから一回 CM を挟みまして、 D 枠はですね、いよいよこの1スターともお別れでございまして、賑やかに終わりたいなと思っておりますんで、ああでもないこうでもないって思い出話に花を咲かせながら、話を展開していきたいなと考えております。一旦 CM に参ります。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。